本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書19章11節から27節です。人々がこれらのことに耳を傾けているとき、イエスは続けて一つの例えを話された。それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからである。それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであった。彼は自分の十人のしもべを呼んで十ミナを与え、彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。しかしその国民たちは彼を憎んでいたので、後から使いをやり、この人に私たちの王にはなってもらいたくありませんと言った。さて彼が王位を受けて帰ってきた時、金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。さて最初の者が現れて言った。ご主人様、あなたの一ミナで十ミナを儲けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配する者になりなさい。2番目の者が来て言った。ご主人様、あなたの一ミナで五ミナを儲けました。主人はこの者にも言った。あなたも5つの町を治めなさい。もう一人が来て言った。ご主人様、さあここにあなたの一ミナがございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。あなたは計算の細かい厳しい方ですから恐ろしゅうございました。あなたは お預けにならなかったものをも取り立て、おまけにならなかったものをも刈り取る方ですから。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取る厳しい人間だと知っていたというのか。だったらなぜ私の金を銀行に預けて おかなかったのか。そうすれば私は帰ってきた時にそれを利息と一緒に受け取れたはずだ。そしてそばに立っていた者たちに言った。その一ミナを彼から取り上げて十ミナ持っている人にやりなさい。すると彼らは、ご主人様、その人は十ミナも持っていますと言った。彼は言った。あなた方に言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持たないものからは持っているものまでも取り上げられるのです。ただ私が王になるのを望まなかったこの敵どもは皆ここに連れてきて私の目の前で殺してしまえ。アーメン。チェ・インホー先生の作品の中で全5巻の衝動という小説があります。今から約200年前の朝鮮中期、商業が蔑視されていた時代に商業の道を成した朝鮮最高の朝鮮人参の豪商イン・サンオクという人物に関する話です。この小説の中に今日の本文と似た内容のある部分があります。実際にあった逸話だと言います。イム・サンオクがホン・ギョンネの乱の時に建てた航路により、ピョンアンプクトの海辺に位置するガッサンの軍師をしていた時のことです。彼の家の客間には金を借りに来る人たちが絶えませんでした。ある日、見知らぬ3人の人が来て商売をしようと思っているので金を貸してほしいと言いました。イム・サンオクはこのように言いました。では今すぐに皆さんそれぞれに1両ずつ貸しましょう。この1両で5日間腕を振るって商売をし利益を残してください。その結果を見て金を貸すことにしましょう。5日後に3人は戻ってきました。一番最初に来たハムギョンドの商人は、私はその1両で藁を買って草履を5つ作り、毎日市場に行って売りました。そうすると1日に1つずつ売れて1日に1文を残しました。それで全部で5文を稼ぎました。1両は10文です。2番目に来たピョンアンドの人が言いました。はい、私はその1両で竹と障子紙を買って毎日紙の鷹を5つ作って売りました。運よく正月だったのですぐに売り切れました。わずか5日で借りた 1両を除いてもう1両の利益を残しました。5日で借りた金を2倍にしたことは大きな成功でした。3番目の人はファンヘドの人で、彼はツンとした表情で言いました。あなた様は1両でどんな商売ができるとお思いですか。ではあなたは何をしましたか。もらった金1両で9文分の酒を飲み、残りの1文で白紙を1枚買いました。イム三億は怪訝な顔で、白紙1枚を買ってどんな商売をしましたかと尋ねました。するとそんな紙1枚で商売なんてできるわけがありません。酒で炭と筆を借りて、酒屋で炭と羊を借りて素地を書きました。素地は以前請願がある時に官庁に出した書面の請願書です。私はこれから寺に入って四書五経を読むので、伊樹の長は本を読む間にかかる費用を貸してくださいという内容でした。そうしたら長が金を10両送ってくれたので持ってきました。イム三億は草履を作って売り、五毛を残した人には100両を貸し、紙のタコを作って売り、1両を残した人には200両を貸しました。そして請願書を書いて10両を持ってきた人にはためらいなく1000両を貸してあげました。そしてそれぞれ借用書を書かせ、1年後に会うことにしました。これを見守っていた人はどのような原則でそのように金を貸したのかをイム三億に尋ねました。草履を売った人は几帳面なので失敗はしないでしょう。しかし商売は一文で一文を稼ぐ行為ではありません。それは種をまいて穀物を収穫する農夫のすることです。ですからその人は飢え死にすることはありませんが、大金持ちになることはないでしょう。それで100両だけ貸しました。紙のタコを作って売った人は草履を作って売った人より頭が良いです。彼はちょうど正月という子供たちが紙のタコで遊ぶ時期を適切に利用しました。彼は時期を見極める目を持っています。しかし商売は一寸前のことだけを見極めていたら失敗することになります。一時は成功するでしょうが、次には失敗するかもしれません。彼は金持ちにはなっても大金持ちにはなることはできないでしょう。また彼は商売を技術にだけ頼っています。商売は絶対に技術ではありません。するとその人は怪訝な表情で、酒だけ飲んで白紙1枚買って請願書を書いて10両を持ってきた人は、金を稼ぐために汗も流さず怠けた人なのに、なぜ千両も貸してあげましたかと尋ねました。私が彼に千両を貸したのは彼がお金に執着しなかったからです。お金は事業をしていたら自然とついてくるものであって、お金を追いかけていたら事業は失敗します。それから1年後、3人はもう一度集まりました。草履を作って売った人は借りた金100両とそれに伴う利益まで返しながら言いました。私は借りた金で鍛冶屋を開きました。一生やってきたことがそれだったので、他の商売を考えることもできませんでした。いろんな器具を作って市場を回りながら売りました。紙のタコを作って売った人も借りた金200両と利益を持ってきて、私は借りた金で海辺を回りながら塩と干し物を買って内陸地方に行って売りました。そしてその金で農産物と薬草などを買って全国各地で売り、大きな利益を残しました。今では店を5つも運営しています。すべてはあなたのおかげですと言いました。しかし 腸に請願書を送った人の身なりはひどいものでした。彼は見ての通りに無一文で戻ってきました。このまま逃げようとも思いましたが、約束を守るために逃げることができませんでしたと言いました。続けて、私は借りた金千両を持って平壌に行きました。そこで偶然ある芸者に惚れ込んでしまいました。1ヶ月もしないうちにその芸者に千両を全部使い果たしてしまいました。その芸者に旅費5両を借りてこのように来ましたと言いました。では貸した金はどうするつもりですかと尋ねたら、返したくても返す金がありません。あなた様のお宅で働きながら少しずつ返そうと思いますと言いました。イム三億はもう一度尋ねました。あなたはこれからどうしたいですか。彼はもう一度機会を下されば、もう一度商売をして金を稼ぎたいと思いますと答えました。するとイム三億は今度は2000両を貸してあげながら言いました。この金でもう一度商売をしてみなさい。正確に1年後のこの日に金を返すように。その姿を見ていた人たちは目が丸くなって、天下のイム三億が騙されたと考えました。しかし約束した1年が過ぎても彼は戻ってきませんでした。2年が過ぎても3年が過ぎても彼は戻ってきませんでした。イム三億が詐欺師に騙されたという噂が町中に広まりました。ところが6年が過ぎたある日、彼は突然現れて、理由は聞かずに大丈夫な荷車のついた牛を10頭と、その牛を引く人を10人だけ呼んでくださいと言いました。そうしてあげたら、彼はまた戻ってきませんでした。イム三億が3度も詐欺にあったという噂が回りました。ところが10日後に彼は荷車にインサム、人参をぎっしり積んで戻ってきました。すべて6年根の質の良い朝鮮人参でした。おおよそ値段にしたら10万両に達するほどの大量の人参でした。彼はそれまで何があったのか、このように説明しました。2000両を借りて芸者のもとに再び戻ったら、1年で10両以上を使い出しました。そんなある日、残った金を計算してみたら100両もありませんでした。それこれはいけないと思い、平壌に行って人参の種を買ったら3頭ほどになりました。その人参の種を背負って誰も暮らさない観音堂のテベク山に行って、北側の日陰を選んで種をまきました。そして再び芸者のもとに戻って、一緒に酒屋を運営していたら6年が過ぎ去っていました。それであなたのもとに来て牛10頭と人10人を借りて行ってみると、そこは依然と人はもちろん動物も行き来しない深い山奥でした。それでこのように人参を収穫してきたのです。それで2人でそれぞれ5万両ずつ分けたという逸話です。今日の本文も金を分けてあげる話です。11節がこのように明かししています。人々がこれらのことに耳を傾けているとき、イエスは続けて一つの例えを話された。それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからである。イエス様は今エルサレムから北東側に約 25km 離れてエリコにおられます。イエス様はエリコの入り口である視覚障害者、マルコの福音書によるとバルテマイの目を開けてあげました。イエス様がそうなったのは、弟子たちの霊的な目を開かせ、彼らの師匠であられるイエス キリストが自分たちが思い描いている虚像としての救い主ではなく、苦難を受けられ十字架で死なれるか、死に対し死を宣布なさり復活なさることで、旧約聖書で何度も繰り返し予言されたメシアであられることを認識させるためでした。しかし弟子たちはそうなりませんでした。またイエス様はエリコの主税人の頭として莫大な富を所有していたものの、病んだ人生を生きていたザーカイの元に来られ、彼も神様の民でありアブラハムの子であると宣言してあげました。イエス様のこのような癒しと宣布を見た弟子たちは、これからイエス様がエルサレムに行かれたら目に見える神の御国が望み、自分たちは王の側近になるだろうと錯覚していました。それでイエス様は弟子たちの神の御国に対する誤解と間違った視線を正してあげるために、この例えを聞かせてあげました。本文の例えはイエス様の例えの中では唯一に歴史的な事件を背景にしています。当時この例えを聞いた人の中で、中高年の人たちはおそらくこの例えを聞きながら、ああ30年前にあったあの事件とつぶやいたことでしょう。イエス様がお生まれになった時にイスラエルを統治していた人はヘロデ大王でした。つまりヘロデ一世でした。ヘロデの祖先は本来ユダヤの南側に位置するイドマヤの出身でした。彼はユダヤ人ではなかったので、イスラエルの王として長期間君臨するために様々な政策を繰り広げました。彼は建築ブームを起こし多くの都市を建設し、エルサレムの首都施設を再整備しました。そして農業を奨励するなど、ユダヤの経済的基盤を強固にしようとしました。のみならず、紀元前25年頃にユダヤ地方がひどい日照りで飢饉になった時、エジプトから莫大な量の穀物を輸入したり税金を軽くしたりもしました。特にイスラエルの民の信仰の故郷ともいえるエルサレム神殿をもっと大きく、もっと華やかに再建しました。しかし彼の家は疑いと策略、処刑などで侮られた家庭でした。彼は6回結婚しましたが、彼が最も愛したと言われる夫人マリアンヌと2人の息子、そして義母まで殺しましたし、もう一人の夫人の息子であり長男であるアンティパテルも自分の王位を脅かすと言って裁判にかけて処刑にしました。彼は自分が最も好んだ王宮のあるエリコで激しい苦しみの中で死を迎えたといいます。ヘロデ大王はイエス様が誕生されて間もない頃にこの世を去りました。彼が死んだ後にイスラエルの彼の3人の息子が分けて統治をしました。北方地方はヘロデ・ピリポが統治しましたが、朝鮮半島で説明すると関温道とファンヘ道を含む北方地方にあたります。そしてガリラヤ地域はヘロデ・アンティパスが統治しました。福音書に出てくるほとんどのヘロデはヘロデ・アンティパスです。このガリラヤ地域を朝鮮半島で説明すると京畿道と京山北道にあたります。そして残りの地であるサマリアと南ユダヤ地方はヘロデ・アルケラオスが統治しました。朝鮮半島で言えばチュンチョン道、チョラ道、京山南道です。ところがこの3人の息子が自分たちが継承した地で真の王になるためには 当時イスラエルを支配していたローマ帝国の皇帝の承認が必要でした。当時から約70年前の紀元前40年にヘロデ大王も王位を認めてもらうためにローマのマルクス・アントニウスの元を訪れました。それでヘロデ大王はイスラエル全域を統治する王となりました。イスラエル中南部の地であるサマリアとユダヤ地方を継承したヘロデ・アルケラオスも父のように自分の王位を認めてもらうためにローマに向かいました。ヘロデ大王の3人の息子のうち父の暴虐な性格を最もよく似た人がヘロデ・アルケラオスでした。しかしアルケラオスは王位を認めてもらず、間もなくローマに召喚され解任されてしまいました。そしてサマリアとユダヤ、イドマヤ地域はローマ帝国の直轄地となって総督が派遣されました。イエス様を十字架に釘付けるにするように手渡したピラト総督はアルケラオスの後に派遣されたユダヤの5番目の総督でした。イエス様が聞かせてくださった例えは、当時から約30年前にあったヘロデ・アルケラオスの話が歴史的な背景になっています。12節13節はこのように話しています。それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであった。彼は自分の十人のしもべを呼んで十ミナを与え、彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。この話を聞いた人たちはアルケラオスが臣下たちにそれぞれ役割を振り分け、王位を受けるためにローマへと旅立った場面を思い浮かべたことでしょう。しかしここで言う身分の高い人はイエス・キリストご自身を指しており、遠い国に行ってくるということは復活なさって昇天された後に再臨なさることを意味しています。マタイの福音書25章にも本文と似たような話であるタラントの例えが出てきます。この2つの例えは大きな枠、主人がしもべを呼んで金を分け与え、後でそれを評価するというところは同じですが、内容は異なります。マタイの福音書ではしもべの能力に従ってそれぞれ違う量のタラント、つまり5タラント2タラント1タラントを分け与えましたが、ルカの福音書ではしもべたちに同じく人1ミナずつ分け与えました。ミナは100デナリまたは100ダルクにあたります。デナリとダルクは労働者の1日の賃金を指す言葉です。ですから1ミナは労働者1人の100日分の賃金にあたるお金です。続いて14節はこのように明かししています。しかしその国民たちは彼を憎んでいたので、後から使いをやり、この人に私たちの王になってはもらいたくありませんと言った。アルケラオスが王になることを賛成しなかったユダヤの指導者たちは50人の使節団を構成してローマ皇帝に先に送って彼の残忍性を暴露しました。しかし私たちの永遠の王であられるイエス様は私たちそれぞれに1ミナずつ与えてくださった後、再び戻ってくるまで商売をするようにおっしゃいました。タラントとミナは貨幣の単位ですが、タラントは当時の労働者の6000日分、すなわち約16年の賃金にあたります。ミナは100日分の賃金にあたりました。これらは日常生活で使われる単位ではなかったでしょう。日常生活ではもっと小さな単位であるレプタや コドラント、1日の賃金の16分の1を意味するアサリオンなどが使われたでしょう。ですから皆は財物をはじめ私たちが持つ全てのものを代表していると言えます。多くの人が主が自分に皆をくださったということを知らずに主に敵対して生きています。また多くの人が主が皆をくださったということを認めながらも自分勝手に快楽を追って放蕩に生きて人生を無駄にしています。そして人生の決定的な瞬間に自分の力では何もできないということを切に感じて主に降伏した後に主に戻ってくる人もいます。今日注目してみようとしている部分はしもべに対する主人の反応です。最初のしもべは自分がもらった分の10倍を、2番目のしもべは5倍を、3番目のしもべはもらった分をそのまま持ってきました。主人が呼んだしもべは全部で10人でしたが、3人だけ登場したのを見ると残りの7人も3人のしもべたちと似たような結果を出したのだと思われます。主人が10倍も残してきたしもべに言った言葉を17節はこのように明かしています。主人は彼に言った、よくやった、良いしもべだ、あなたはほんの小さなことにも忠実だったから銃の町を支配するものになりなさい。このしもべは事業手腕がとても良かったのだと思われます。しかし主人は彼を能力の卓越したしもべや世の流れを読めるしもべ、知恵深いしもべなどと呼ばず良いしもべと呼びました。多くの利益を残したことと品性が良いということは別に関係のないことなのに主人はこのように呼びました。一方一ミナをもらったしもべがもらったものをそのまま持ってきた時に主人が見せた反応を23節はこのように明かしています。主人はそのしもべに言った、悪いしもべだ、私はあなたの言葉によってあなたを裁こう、あなたは私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取る厳しい人間だと知っていたというのか。だったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰ってきた時にそれを利息と一緒に受け取れたはずだ。主人はこの人を無能なしもべや怠け者のしもべ、愚かなしもべなどと呼ばず悪いしもべと呼びました。利益を残すことができなかったことと品性が悪いことはあまり関係のないことなのに主人はそのように呼びました。もしそうならこの世で事業をして失敗した人は性格が悪いからか、その心が悪くて失敗したことになるんでしょうか。主人はしもべたちに一ミナずつ預けながらどんなことをしてでも手段と方法を問わず金をたくさん稼ぐように言いませんでした。主人は十ミナを残したしもべを褒めるとき、ほんの小さなことにも忠実だったと言いました。忠実、忠誠という言葉は期待以上の利益を残したときに使う言葉ではなく、言った通りに貫通したときに使います。それで主人は彼を有能だと言わず良いしもべだと言いました。一方一ミナをそのまま持ってきたしもべに対し悪いと言ったのは主人の命令とは関係のないことばかりしてきたからでした。悪いがギリシャ語でポネロスですが、苦労する、忙しいから来た言葉です。それで聖書は主人であられる神様のための苦労ではなく、 自分自身の欲望だけのための苦労を、また世俗的な欲望だけのためにもがくことを悪いと言っています。冒頭にお話ししましたように、衝動で忌む三億は一両を借りていって9文で酒を飲み、1文で紙を買って請願書を書いて10両をもらい、3000両を借りて2900両を芸者と遊ぶことに使い、100両で人参の種を買って6年ぶりに10万両分の人参を収穫してきた人を大きな人物だと考えました。もし主が忌む三億だとしたら、その人を褒められたでしょうか。決して違います。主は実績に関心を持っておられるわけではありません。むしろ主は借りた一両で藁を買って草履を作って、それを毎日市場に行って売り、借りた百両で鍛冶屋を開いて毎日熱い鉄を叩きながら器具を作り、それを誠実に市場に出て行って売った人と、また借りた一両でタコを作って売り、借りた200両で海辺を回りながら塩と干し魚を買って内陸地方に行って売り、そのお金で農産物と薬草などを買って全国を回りながら商売をした人を、忠実で忠誠の人だと褒められたことでしょう。実績は政治と従順の結果でなければなりません。今日は対抗説2番目の主日です。私たちは私たちに永遠の命をくださるためにこの地に来られた赤子のイエス様を待っています。また主人から皆をもらった10人のしもべたちが、その主人が戻ってくる時を待っているように、私たちも再び来られる主を待っています。私たちには主が私たちを信頼して預けてくださった皆があります。皆が貨幣単位であるように、私たちが持つ所有は皆であるかもしれません。また私たちの家族が、私たちの仕事場が、私たちが持つ才能を含む私たちの人生のすべての領域が私たちに預けてくださった皆です。そして教会で使えることも皆です。私たち皆を預けてくださり、私たちの力である主が私たちに望まれることは結果や実績ではなく忠実と忠誠です。主は私たちに預けてくださった皆にどのように忠誠を尽くしているかを知りたがっておられます。忠誠という漢字は真ん中の中の字と心の心の字、言葉の言の字とナスの性の字で構成されています。つまり忠誠は心の中心で御言葉を成し遂げていくことと同じです。主が私たちに預けてくださったことは何であれ、御言葉の原則に従ってそのことを行っていけば、私たちがまさに忠実な良いしもべになるのです。新型コロナウイルスにより非対面の人生が日常化した環境で心が緩くなりやすい時期である年末に、より主を目的にして生きていきましょう。私たちの中心を尽くして御言葉を成し遂げていく忠誠を果たした時、私たちが迎える対抗節と聖誕節は誠の喜びの節気と平和の節気になるでしょう。お祈りいたします。祈り。父なる神様、対抗説2番目の主日に私たち一人一人を信頼して、私たちに物資という皆、家族という皆、仕事場という皆、 才能と奉仕という皆を預けてくださったことを確信させてくださり感謝いたします。しかし私たちは神様が預けてくださった皆を神様に仕え人を立てる忠誠の通路として考えるよりは自分を誇示する手段にしている時が多いことを告白します。それで誰の皆が大きくて多いか、誰の皆がもっと見栄えが良いかにもっと関心を持つ時が多くありました。私たちの間違った視線と正しくない価値観を捨て、神様の御言葉のレンズで私たち各自に預けてくださった皆を見ることができるようにしてください。またその皆が忠誠で光っているか、神様の真理であやどられているかを常に顧みることができるようにしてください。何よりもその皆をくださった主が確認なさる日があることを真に誠に信じる神の子になれるようにしてください。もらった皆をタオルで包んでおいて全く気にかけなかったしもべが私たちの自画像にならないようにしてくださり、また主が確認なさる時にならなかったことに感謝しながら、この対抗説が私たちの人生を改め新しくしていく転換点になるようにしてください。そうして主が私たちの皆を確認なさる時に、良いしもべよ、あなたはほんの小さなことにも忠実だったと褒め言葉を聞き、そんな私たちを通して私たちが立っている時を明るく照らす主の通路となれるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。